知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。地震への備え、部屋の総点検についてご紹介します。家具の固定や配置の見直しで安全空間を作りましょう。家庭内に安全空間を作っておくことで災害時に安心して暮らせます。大きな地震では家具は必ず倒れるものと考えて部屋の総点検を行いましょう。その際にチェック・実践すべき点は次の5つです。まずはできる部分から始めましょう。家具は倒れる向きを考えて配置します。家具部屋を作りましょう。寝室や居間として使用しないでください。作り付けの家具を使いましょう。寝室には家具を置かないようにしましょう。家具を置く場合は固定することで転倒防止を図りましょう。家具の固定方法にはいろいろありますが、正しいやり方で行わなければ効果は期待できません。タンスの固定の場合、ポール式器具はタンスの奥の方、壁側で天井や家具の硬いところに取り付けます。また、天井側だけでなく、床の方もストッパーなどで固定し、上下に分かれている家具は連結しておきましょう。本棚の固定の場合です。壁の中の硬いところや下地材のあるところを探してワイヤーなどで固定します。また、本棚の端の硬い部分に紐やベルトなどを取り付けて中の本が飛び出さないようにしておきましょう。食器棚の固定の場合です。壁の中の硬いところや下地材のあるところを探して金具などで固定します。金具は桟など家具の丈夫なところに取り付けます。また、観音ドアが開かないように留め金をつけたり、ガラス飛散防止フィルムを貼ったりして、ガラスや食器が凶器にならないように工夫します。引っ越しや部屋の模様替えをするときが部屋の総点検のチャンスです。寝具と家具の向きをチェックしたり、家具の下にストッパーを引いたり、テレビやパソコンの下に耐震マットを敷くなどの一工夫を忘れずに行いましょう。災害から命を守る備え、部屋の総点検についてご紹介いたしました。警察からの防犯情報誌、ヤマトの安全のコーナーです。まず、オレオレ詐欺についてです。家族の絆でストップしたオレオレ詐欺。80代の母をオレオレ詐欺から救った言葉、それは犬の名はでした。実際にあった家族の絆のご紹介をします。県内に住む80代の女性の家に、俺やけど、もうすぐ行くからなどと息子を名乗る男から電話がありました。この時女性は以前に息子からおかしな電話があれば飼い犬の名前を聞くようにと言われていたことを思い出しました。電話の男に犬の名前はと質問するとすぐに電話が切れ、詐欺だと見破ることができました。日頃から家族と連絡を取り合って合言葉を決めておくことが被害防止につながったのです。携帯電話の番号が変わったと言われても必ず元の電話番号にかけ直して事実確認をしてください。子供や孫の 携帯電話を変えたはまず確認することが大事です。ここでは家族の絆でストップしたオレオレ詐欺についてご紹介しました。次に空き巣についてです。防犯対策としては戸締まりが基本です。ドアや窓の施錠を確実にお願いします。トイレやお風呂の窓、勝手口の上下のスライドの部分の施錠を忘れがちですので気をつけてください。また2階などの施錠もお忘れなく。出かける前や寝るときは確実に施錠の確認、また雨戸などを閉めましょう。音の鳴る防犯装置、センサーライト、補助錠も有効です。次に忍び込み事件についてです。戸建て住宅を対象とした忍び込み事件が多発しています。忍び込みは夜間家の人が寝ている間に住宅に侵入する手口で、被害の 88% が鍵のかかっていない窓や勝手口などから侵入されています。忍び込みは家の人が物音に気づいて目を覚まし、犯人と鉢合わせになる可能性もあります。就寝前には必ず戸締まりを確認してください。泥棒はお金持ちの家を狙うのではなく、鍵のかかっていない家を探しています。被害に遭っているのは財布に入れていた現金や支払いのために保管していたお金など、どのご家庭にもあるものです。うちにはお金がないからと油断せず、必ず鍵をかけてください。ここでは忍び込みについてご紹介しました。次に119番の正しいかけ方についてです。普段あまり馴染みのない119番通報ですが、皆さんもいつ不幸にして火災に見舞われたり、救急要請が必要になるかもしれません。いざという時に正確な119番通報ができるよう、日頃から手順などを確認しておきましょう。まず家庭の加入電話による通報です。受話器を上げ、局番なしで119です。通報すると119番の受付員が必要なことを順に尋ねていきますので、それに応じる形で落ち着いてはっきり正確に答えましょう。まずは慌てず落ち着いて、火事です、救急です、救助ですなどと言います。次に場所についてです。災害発生場所の所在地を確認してから119番通報してください。はっきりと住所、町名、番地、目標物などを言いましょう。場所がわからないときには、例えば〇〇小学校の北側の交差点ですなど、なるべく大きな公共施設などの目標物を伝えてください。なお場所を伝える際、目標のみでは場所の特定が困難です。住所を伝えることが必要ということを覚えておいてください。次にどのような状況なのか、具体的にはっきりと何がどのようになっているのか、現在の状況などを伝えます。家が燃えています、交通事故で怪我人がいます、交通事故で車内に人が閉じ込められていますなど、見てわかる範囲で最大限の情報提供をお願いします。急病による救急通報の場合には、かかりつけ病院や病名なども合わせてお知らせください。受付者の質問に正しく落ち着いて返答していきます。次に通報しているあなたの名前、お使いの電話番号などについてです。通報により出動させた後、状況の確認のため電話がかかってくる場合があります。実際に火災に見舞われた時や家族が怪我や急病の時は気が動転し、落ち着いて通報ができなくなることがあります。しかしながら慌てて一方的に話すと正確に伝わらない上、時間もかかります。自分だけで一気に話そうとせず、落ち着いて聞かれたことに正確に答えていくのが良い方法です。ただし、あなたが通報している場所にまで煙や火が拡大するなど危険が迫っている場合は、すぐに避難してください。日頃から 落ち着いた正確な通報ができるよう、住所、建物の名称、目標物、氏名、電話番号などを119番通報メモとして用意し、印刷して電話の近くに置いておきましょう。次に、公衆電話の種類と119番のかけ方です。まず、緑色の公衆電話です。119番通報は無料です。硬貨やテレホンカードなしでも119番通報することができます。通報の手順は、受話器を上げ、緊急通報ボタンがある場合はボタンを押し、119番をダイヤルします。次に、ピンク色の公衆電話です。ピンクの電話で緊急通報ボタンがついていないものは、119番通報ができるように、管理をしている方に鍵で切り替えをしてもらう必要があります。切り替えをせずに硬貨を入れて119番通報しても、受付員には通報者の声が聞こえません。電話機を管理している方に鍵で切り替えてもらい、119番通報してください。また、ピンク色の公衆電話で通報された際、通報者の声が指令室には聞こえません。指令室員の声が聞こえてくるので、その指示に従い、一旦受話器を戻し、消防からの呼び返し信号で応答してください。双方の声が聞こえてきたら通報してください。次に、デジタル式公衆電話です。緊急ボタンがないデジタル公衆電話は、受話器を上げ、そのまま119番をお願いします。次に、ファックスを使っての通報です。聴覚または音声や言語機能に障害のある方や、病気などで急に話せなくなった人など、会話による消防への緊急通報が困難な方のために、ファックスを使っての緊急通報、ファックス番号、局番なしの119番が可能です。要請された場合には、電話を使用しないで、消防局指令課から送信する確認用のファックスの到着をお待ちください。ここでは119番の正しいかけ方、通報する際に注意すること、そして電話の種類によっての通報の仕方をご紹介しました。高齢者の家庭内事故についてです。最近は高齢者と呼ばれるようになる65歳以上の方も元気で活躍している人がたくさんいます。しかし現実に身体機能はだんだんと低下しており、思わぬ時に思わぬところで怪我をするといった例も見られます。特に家庭内での事故が多くなっています。高齢の場合、怪我をすると重い症状になりやすく、治療にも時間がかかります。その後の生活の質を確保するためにも事故の予防が大事です。高齢者の事故の傾向として、怪我をした場所は敷地内を含む住宅が最も多く 63% を超えています。具体的には階段や脚立、ベッドからの転落、床や浴室などでの転倒により打撲や骨折が多く見られます。また、やけども目立っています。このような事故を防ぐために、次のようなことで防止しましょう。1、階段や床での転倒、転落事故を防止するには、段差をなくす工夫をしましょう。玄関では段差を小さくするための敷台などを置くと良いでしょう。階段、廊下、玄関、浴室などには手すりを設けましょう。また、明るい照明や足元灯をつけましょう。部屋は整理整頓し、床や階段などにつまずきそうなものを置かないようにしましょう。滑りやすい靴下やスリッパは履かないようにしましょう。2. 浴室での溺死、火傷を防止するには、 心臓などに負担をかけないように、家族が入浴した後に入ったり、シャワーで給湯して浴室を温めてから入浴しましょう。また、冬場は脱衣所も暖房して、脱衣所と浴室の温度差を減らしましょう。給湯やシャワーの湯温が熱くなりすぎないように注意しましょう。3. 屋根や脚立からの転落事故を防止するには、屋根や脚立、はしごを利用して高所でする作業はなるべく本職の人や若い人に頼みましょう。また、一人での作業は絶対にやめましょう。4. 衣類に着火する事故を防止するには、衣服の袖や裾が広がった衣類は火がついても気がつきにくいので注意しましょう。火が燃え広がりにくい防炎性のパジャマ、エプロンなどを利用するのも効果的です。5. 窒息事故を防止するには、食事の際はお茶や水を飲んで喉を湿らせてから少しずつゆっくりよく噛んで食べましょう。餅など粘りのある食品を食べる場合は小さく切りましょう。周りの人は急に話しかけるなどして慌てさせないように気をつけましょう。6. 物選びの工夫です。高齢者向けの安全性の高いもの、使いやすく工夫されたユニバーサルデザインのものを上手に活用しましょう。ここでは高齢者の家庭内事故についてその傾向と防止策をご紹介しました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の滝沢さんに防災士ならではの心構えを伺いました。それではお聞きください。
特にやっぱり山あいの場所を行くときには、土砂災害のやっぱ注意必要ですので、できるだけその地図をなるべく普段から持つようにはして、なんかここでこういう場所が場所で何か起きてもおかしくないとか、あるいは川沿いに土砂と、そういうところっていうのは近くに谷間っていうんですかね、川が流れてることもありますので、土石流ですとかそういったことが起こらないかなっていうのも、できるだけ普段から注意をして移動するようにしております。
じゃあ美しい景色を見た場合にもそういったことが頭で想定できるようになってるんですね。
そうですね、普段から何かこう起こらないかどうかっていうのは気にしながら、はい、ちょっと行楽地に出かけることもあるかなと思います。普段住んでいるところだけではなくて、出かけた場所で何が起こるかっていうのはやっぱりその土地土地で変わってきますので、奈良県は山に囲まれて津波の心配っていうのはない県ですけれども、例えば和歌山太平洋とか、例えば旅行で日本海行ってる時に地震や津波が発生した時の対応っていうのも、できるだけ行動が取れるように普段から心がけておきたいと思いますし、でまたそういった呼びかけっていうんですかね、活動もそういった啓発活動なども、また防災士としてできるように していきたいというふうに思っています。避難の行動とか知識とか持っているだけで少し心にゆとりを持って、行動はできるかなと思います。
防災士さんのワンポイントアドバイス。今回は防災士の滝沢さんに、防災知識があれば緊急時気持ちにゆとりを持って対応できるという防災士ならではの心構えを伺いました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。